今日はコリント人への手紙第1の14章20節から40節です。このところでは教会の秩序と成長について語られています。20節のところに、兄弟たち考え方において子供になってはいけませんとパウロは語り、そしてその後でけれども考え方においては大人になりなさい、物事の分別ということですけれども、この子供じみて、もうだだっこのようにもうあれをしてくれとかこれをやってくれとか、もう自分を主張するというようなやり方ではなくて、大人になりなさい、むしろ言うことをこう受け止めて、そしてまた適切にそれを判断して行うということは大事なことではないだろうかと思います。ともすれば私たちは自己主張しがちであるわけですけれども、しかしこの物事においては私たちは大人になってきちんと受け止めて、そしてそれを対処していくということが必要なことであると思われます。そして21節に律法にこう書かれていますとあるんですけれども、実はここに出てくる言葉はイザヤ書に語られている言葉で、私は異国の舌で異なる口ぶりでこのために語る、それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしないと主は言われる。実はこのことはペンテコステの時に起こった出来事をパウロは指し示しているのではないだろうかと思います。五旬節の時に聖霊が弟子たちに臨み、また彼らはそれぞれの外国語で語ったというのが使徒の働きの2章に出てきているわけです。そしてこの時にもう人々は非常に驚いた。22節で異言は信じている者たちのためではなく信じていない者たちのための印でありっていうふうに出てきているわけなんですけれども、それはこの信じてない者たちにとっては、これは一体何だろうかと、もう本当に理解しがたい、もう自分たちで受け入れることのできないような出来事であったわけです。ところがしかしその語っていることがこの信じている者たちには印とあるわけですけれども、この誠の神様、そしてまたそのことがイエス・キリストのことであるっていうことの分かる人たちは、もうそれはこれはもう神様のことを語ってるんだということが分かるということであったと思われるわけです。理解できる人もいれば理解できない人もいる。それはコリントの教会の中にあっても、もう救われて間もない人や、またこの救いのことがよく分かっている人たちがいた。ですから23節にこの教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人が信じていない人が入ってきた時にはもう訳が分からない。もちろんその信じている人たちには分かるわけですけれども、しかし信じない者にとっては一体何かがどうなのかが分からないということになってしまう、混乱が生じるということがあるわけです。しかし逆に24節に皆が予言をするなら、この予言というのは神の言葉、そしてしかも分かりやすい言葉で語っていくときに、その信じてない人や出身の人が入ってきたときは、自分自身にその誤りが指摘されて、またそれが自分の心に問われる。また25節には心の秘密があらわにされます。そしてこの神が確かにあなた方の中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょうとあるわけですけれども、やはり私たちが語るべきことは何かというと、神の言葉を私たちが大胆に語っていくということではないかと思います。ですからペンテコステの時にもこの 真実が解き明かされた。それはペテロが立って、そして大胆にイエス・キリストの十字架の言葉を語った時に、人々は心を刺されて、それでは救われるためには私は何をしたらよいのでしょうかという人たちが起こされた。それが使徒の2章に出てきているということであるわけです。ですから神の言葉、予言は、まさに異言に勝るということを、その時には実証されて、そしてまた今日に至ってもそのことは私たちに必要なことであると思います。26節に、どうすればよいのでしょうというパウロは言ってますけれども、それぞれ賛美したり教えたり、また神様から啓示を受けて告げる、また異言を話したり解き明かしたり、いろんな賜物があるわけです。しかしそのすべてのことを成長に役立てるためにしなさいとパウロは勧めています。もう賜物には種々のものがあるわけですけれども、しかし大事なことはもう全体として成長していくということであるわけです。それは今日の教会にも求められています。一部の人たちがすごい立派なことをして、他の人たちは何にもしない、決して神様はそれを喜ばれることはないわけです。人間でも手ばっかりが大きくなる、足がもう子供のままだったらもうバランスは取れない、それはもう健全な成長とは言えないわけです。だから私たちも教会として、実はこのすべてのことをとあるんですけれども、それはもうすべての人っていう意味のことになるわけです。なぜならば教会っていうのはもう物ではなくて、キリストの体、キリストに属する私たち一人一人ということであるわけです。そしてまたこの異言で語るっていうことにおいて、27節には1人か3人、そしてこの順番ということが言われてます。また予言をするっていうことも29節に出てくるんですけれども、2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。果たしてそれがこの神の言葉から出てきているものなのか、そうでないのか、聖書、この時には旧約聖書しかなかったんですけれども、よく調べるっていうことが大切で、あったわけです。また30節にはこの啓示が与えられたら、先に語っていた人は黙りなさいというふうに、順序正しくする。それは何かというと、33節に、神は混乱の神ではなく平和の神なのですと。ですから神様が、私たちに求められるのは何かというと、混乱ではない、もう平和を求められるということです。ですからこの平和というのは、実は心の平安という意味もあるわけです。教会が平和である、もう争いとか混乱がない、当然のことであるんですけれども、それは、実は私たち一人一人がもう落ち着いて行動していく、それは先にあったこの子供になってはいけない、もう大人になりなさいというのは、そうした意味を語っていると思います。もう子供だけだったらワイワイ騒いで落ち着かないわけですけれども、そこに大人がやってきて、子供たちを沈めるということはよく見ることもあるのではないかと思います。ですから教会に必要なのは、もう本当に秩序また平和ということであるわけです。そして34節には、この女の人は教会では黙っていなさいという言葉が出てきているわけなんですけども、これは決して女性は教会で発言してはならないという意味ではないということです。おそらくはひょっとして、このコリントの教会の混乱の一つは、私はパウロにつくとか アポロに着くっていうのが最初に出ていたわけですけれども、まあおそらくは一部の人がまあ騒ぐっていうことがあったというふうに考えられます。まあそれはもう一部の女性がまあコリントの教会では実際にまあ騒いでいたということがあったのかもしれない。でピリピ人に手紙の4章を見るとですね、ユーオデアとスントケっていうやっぱり女性の名前がピリピの手紙の4章にも出てきているわけですけれども、まあやはりそれももう一部の人たちということであるわけです。まあ、34節のところに、まあ、従いなさいっていう言葉が出てくるんですけれども、それは女性だけが従うっていうのではなくて、当然その男性も従うべきものである。神様はもう男女の区別っていうことはされませんし、もちろん自由人と奴隷っていうことでも差別はされない。私たちはこの従いなさい、じゃあ誰に従うのかっていうと、それはもう当然神様に従っていく。それはもう旧約時代のもう律法がそのことを言っているわけですし、そしてまたもうイエス様自身もどうであったのか、もうそれこそイエス様も十字架の死に至るまで従順であられたということであるわけです。ですから私たちはこのイエス様に従っていく。なぜならば教会の頭はイエス・キリストである。コリントでもそうであったわけですけれども、まあ、今のそれぞれの教会もまさにキリストが私たちの体の頭であり、まあ、私たちは手足であって従っていかなければもうバラバラになってしまうということであるわけです。そしてこの36節には神の言葉というのが出てきているわけですけれども、あなた方のところから出たのでしょうか。まあもともとはパウロがこの伝道して人々に福音を伝え、そしてまたこの聞いた人たちが救われて集まって教会になっていく。で37節のところに、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさいと。まあ書くことは何かというと、この手紙のことであるわけです。それを無視する人がいるならその人は無視されますと彼は言ったわけですけれども、私たちはこのパウロの語ってきたことが真実がどうであるのかをもう一度吟味する必要があるわけですし、そしてまた求めることは何か。39節に予言することを熱心に求めなさい、もう神の言葉を語れとですね言ったわけです。このことは今の時代でも私は変わることはないと思います。私たちが述べ伝えるのはキリストであり、語るべきことは聖書の神の言葉を語っていかなければならない。ですから私たちは教会にあってどれだけお互いに神の言葉を語っているんだろうか。いや、それは教会だけではなくて自分の家庭の中や、あるいは自分の住んでいるその地域、また職場でもですね、どれだけ私たちは証しをしているだろうかということを思います。まあ私たちはこのコリントの教会の姿を見るときに、じゃあ自分はどうなのか。私たちはまた自らの姿をこの聖書を通して学ぶべき必要がありますし、また神様は私たちに何を今求めておられるのか。まあ、40節を見ると、すべてのことを適切に秩序を正しく行いなさいとパウロは勧めています。また私たちも実際にこのコリントの手紙を照らし合わせて、自分が今教会で、また自分自身が神様の前に何を適切に行っているのか、そのことを改めて見させていただきたいと思います。